じゃあ次です。では次に、司法院についてお話をしたいと思います。司法院といいますのは、仏教でしか教えられない真理、まあ、仏教にもたくさんの宗派や集まりがありますが、もう仏教といったらこれだというものですね。他の宗教では解きたくても解けない教えが4つある。まあ、4つの法。法とはこれはダルマということで、真理ですね。4つの真理。印はこれは印という感じですけども、旗印ですね。旗印。旗と言いますのはですね、まあ、戦国武将ならばね、自分たちの軍団をですね、表すために旗というのをみんな持っております。ね、武田信玄ならば、ね、風林火山とか、真田幸村ならば獄門戦と言われますようにね、もう軍団は旗をみんな掲げて、私たちの、ね、軍団は、ね、これだぞということで、示すんですね。これ旗印、今逆なんですけどね。仏教でもね、他の宗教との違い、旗と言ったら違いを示すために旗を掲げますね。国旗でもそうですけどもね。仏教とはこういうものだという教え。またこれはですね、仏の知恵によって、体得された真理で、普通私たちがなかなか思いつかない、そういう真理でもあります。この四つの真理、仏教といってもね、この四つの真理に収めることができる。他の宗教では解きたくても解けない真理を4つにまとめたのが司法院であります。じゃあね、どういう教えなのかね、まあ、この4つを知ることによって皆さんがこの仏教とはどういうものかがはっきりと知ることができます。まあ、この4つはね、バラバラにあるんじゃなくて、ね、1つのものを4つの方面から見たと、こう言ってもいいですけどね。真理そのものが存在しますが、それをね、どのように捉えるかによってこういう捉え方があると、こう言ってもいいです。どういうことかと言いますとですね、まずですね、これを理解する前に、この世の大宇宙の真理はどういう真理かといったらですね、仏教では縁起と説きますね。縁起、縁起が、ね、大宇宙の真理であります。日本語で縁起縁起と言いますね。縁起がいいとか悪いとか使いますけども、これ仏教の言葉ね、縁起。正しいにはこれは省略形でありまして、因縁生起というんですね。正しくは因縁生起、因と縁が合わさって生まれ起きたものがこの世のあらゆる現象であると。皆さんの心も、皆さんの存在も、皆さんの周りに展開している物柄、事象、大宇宙に存在しているもの、全部一切合切因縁生起したもの、縁起であると、こう説かれるんですね。これ縁起は仏教の根本思想、仏教の根幹とも言われましてね、仏教の教えを木で例えたらね、根っこであり幹にあたる部分がこの因縁生起、縁起の教えであります。縁と言いますのはね、縁というもの、因と縁が合わさって和合して結果が起きるんだというのが縁起です。まあ、これは因果の道理と言ってもいいですね。言葉変えたら因果の道理。因果の道理は宇宙の真理と言われますようにね、因果の道理という言い方をしてもいいと思います。意味は同じです。ただ一般的にはやっぱりね、仏教本読んだら縁起縁起と書かれています。この言い方はあんまり出てきません。まあ、でもね、こういう言い方をしてもいいと思います。因果の道理ならばね、全ての結果には必ず原因があるということで、原因と結果の道理、これ真理ね、道理とはこれは 仏教の言葉で真理、まあ、これ真理も仏教の言葉ですけどね、真理も道理も同じ意味で大宇宙を貫く、ね、真理を道理とも言います。全ての結果には必ず因がある、正確には因縁ですね、因縁、まあ、この、因果の道理という言葉には縁を因に含めて因果と言います。でもこの縁の場合はですね、この縁が中心になりますね、この縁で因を含めてるんです。実は仏教ではね、因よりも実は縁を重要視すると言ってもいいんです。因だけでも結果を起きないし、縁だけでも結果を起きない、まあ因が一応ね、まあ、根本原因ですけど、あのもみだれならばね、あのお米ならばもみだれがあの、ね、因であり、ね、もみだれを、ね、実らせるね、太陽とか、ね、あるいは肥料とか水とかね、さまざまな条件が縁になりますよ。すべての結果にはまず根本原因があって、それにさまざまな縁が合わさって一つの結果が生じる、生じする。これはいつ、いかなる、どんな場合でも、皆さんの心もそうだし、あらゆる現象すべて縁起であり、因果の道理であると言われます。で、このね、因果の道理ということをまず知らないとこれわかりませんから。で、この縁起というね、この世の大宇宙を貫く真理、すべての結果には必ず因と縁が合わさって生起するのが、この世の事象です。現象でありますが、この因縁生起をですね、時間的に捉えた言い方が諸行無常。縁起という教えをね、この時間的な側面で捉えたのが諸行無常なんです。そして、因縁生起、縁起をね、この空間的な側面で捉えたのが諸法無我です。そして、この諸行無常、諸法無我というこの真理が、分からないために、ね、煩悩を起こして、そして、全ての人は苦しんでいるから、一切皆苦、一切の人はみんな苦しんでいると、こう説かれるんです。だからその煩悩をですね、起こさずに八正道を実践することによって煩悩をですね、なくすことができたならば、涅槃寂静に入れると。諸行無常、諸法無我を、これを正しくね、煩悩を起こさずに受け止めることができたならば、一切皆苦とはならずに涅槃寂静という世界に入ります。こういう流れになります。詳しく言いますと、まず最初、諸行無常。これはですね、意味はですね、諸行と言いますのは、これはこの世のありとあらゆる現象一切を諸行と言います。この世のすべての現象ね、を仏教で諸行と言います。諸行ね。意味は、諸行というのは言葉を変えますと、ウィという意味があります。ウィという言葉がありますね。仏教にウィ。あの、ウイの奥山、京を越えるということがありますね、ウイ。あれ、ウイ、天秤ということがあります。優位と書いて、ウイですね。これと同じ意味なんです。諸行といったら、ウイね。この世のありとあらゆる、これ、物柄、すべての現象なんですね。諸々の行は、作られてあるものなんです。このね、ホワイトボードも諸行であるウィなんです。私の存在もウィなんです。ウィと言いますのは、因縁を暗号してできたものを諸行と言ったり、ウィと言ったりします。この世のね、見ているもの全部諸行なんです。なぜならば、すべて因縁を暗号して出来上がったものだから、ね、作られてあるものなんですね。これ、いわこれ、作る。ね、なす、作られてあるもの。因縁を合わせてできたものが、この世の全ての現象であります。ただ、この世の全てのものは、因縁を合わせてできているから、当然、常がないんです。 だからこの時計も、ね、輪廻輪ごとできてますから、ね、爪がないんです。私の体も輪廻輪ごとできたもんだから爪がないんです。時間的に捉えたのが諸行無常。実はこれ瞬間瞬間変化してるんです。ものすごい勢いで、ね、心も変化してるし、物もですね、実はすごい勢いで変化してるんです。この無常ってことですけどね、正確にはですね、これは、刹那無常と言いますね。刹那無常。この諸行無常と言ったらね、仏教でしか説かない教え、仏教ならではの教え、他の下道といってね、仏教以外の宗教では解けない真理を説いたのがこの四方院なんですけどね。でも皆さんからすれば諸行無常、別にね、私もわかるぞと、普通一般の宗教でもね、これぐらいのことはわかるんじゃないかと、こう思うかもしれませんけどね、それはですね、段落無常といってね、段落無常ならば分かります。無常にも実はね、仏教では段落無常という無常とね、刹那無常という無常があるんです。まあちょっと学問的になりますけどね、知っておかれてもいいんじゃないかなと思います。仏教の無常と普通我々が理解している無常との違いね。この仏教でいう無常は刹那無常であります。仏教では全ての現象は、心も含めて全ての現象は刹那滅と言います。これが真実ね。刹那滅と言いますのは、まず刹那とは1秒よりも短い60分の、ね、1秒の60分の1を一刹那と言いますから。だから、心は瞬間瞬間生まれ滅死、生まれ滅死が、ね、心は生まれ滅死を繰り返しているから、皆さん実はね、今の私は毎回毎回新しい自分なんです。実はこの物柄も全部ね、瞬間瞬間変化を遂げているんです。大宇宙の現象全部。これが真実の無常です。すべてのものは因縁を合わせてね、実は瞬間瞬間変化してるんです。これが真実。でも私たちは、我がありますから、どうしてもね、固定不変な自分があると思いたいし、物を見た時もね、変わらないもの、ね、スマホならばこれは変わらないと思いたいんです。我をつけて、固定不変な自分であり、物だと思いたいからね、段落的に、段階的にしか変化はないと思っています。どう取られるかと言いますとね、仏教にこういう教えがありますね。思想という教えがあります。思想ね。まあ、本当は切断無常なんだけどもね、これ急に言うてもわからないからね、段階的に方便としてね、この世のありさま、姿がね、大きく、まあ、4つに分かれてますよという言い方をするんですね。これ思想と言いますね。4つの層と書きます。皆さんが見ているね、この世界の現象、無常、段落無常ということで、ね、仏教では思想という言い方があります。ね、どういうかと言いますとね、まず、この世ね、まず、焦燥、ね、生まれたという層があると。この世ね、まず私ならば生まれました。そして、しばらくとどまりますから、これを重層と言いますね。重層。そして、大きく変化する。異層、異なった姿として、見える。そして、滅層。やがて、私も死んでいくし、物も滅びていくと。この4つの段階で無常を捉えたら私たちは分かりやすいんですね。焦燥、重燥、異燥、滅燥と、まあ、こういうふうに私たちは無常を捉えるのが私たちの一般的な考えであり、この無常ならば分かりやすい、ね、生まれる姿を焦燥と言います。これ人でも物でもいいですよ。 ね、時計もある時生まれました。そして今しばらく銃はこれ住む、とどまっている状態、とどまっている姿として時計が見える。でもやがて私今時計でもちょっとね、だいぶネジが壊れてきまして、異なった姿になりつつあります。でやがて時計も滅相で、壊れる時がやがて来るでしょう。そしてまた生まれる、ね、生まれしばらくとどまり大きく異なって滅してしまう。この思想ね、4つの姿として私たちは、普通の人は無常を捉えますし、この無常ならば分かりやすい。これを段落無常と言いますね。まずここから入っていくんですね。でもこれは方便であり、真実はね、実は刹那無常です。私たちは側がどうしてもありますから、この刹那無常はなかなか分からない。だからある時ね、久しぶりに会ったら、お前老けたのと言われるんですね。いつも会っていたらね、よく相手見てないから、変化している相手が見えないんです。でもたまにね、1年ぶりに会うとか、もう5年ぶりに会ったらね、お前老けたのというような感じで、会話がなされるんですね。変化してますから。まあ思想ね、私たちはね、どんどん変化してます。大きく分けたら4つですけど、実は4つじゃなくて、もう瞬間瞬間、心のものも全ては変化している。まあ、これが諸行無常なんです。ちなみに、日本語で、皆さんどうですか？滅相もないと言いません。滅相もない。滅相もありませんと言ったら、とんでもないことやということで使いますよね。本来、この言葉はね、仏教の言葉です。滅相もないことは、本当はいい意味なんですよ。滅相もないということは、もう、この思想から離れたということで、涅槃寂静に入ったことが滅相もないんです。こういう滅相がない。本当の私はですね、この表面的にはこれ変化があるけどね、本当の皆さんは、これ仏教で、ウィンターで向いていましてね、本当の皆さんの生命は、生まれたり死んだりしないんです。皆さんは、仏になる仏性がありますから、本当の皆さんは、生まれたり死んだりね、異なったりしない。表面的ではありますけど、ね、本当の私は、そういうね、部分があるんです。その真理を悟ったのが、涅槃寂静なんです。だから、涅槃とは言葉を書いたらね、無為であるんです。涅槃の別訳、翻訳を無為とも言います。無為とは、真理そのもの。作られたものがない。これ、無為はこれ、現象ね。皆さん見ているのは無為なんです。その無為の背後、無為の奥にあるのを無為と言います。もともと真理は存在しているんです。ただ私たちは現象しか見えない。表面的なね、無為しか私たちは見えないんです。仏は現象の奥にある変わらない非現象。作られてないもの、もともと大宇宙に存在している真理が仏は見えるんです。だから、これは穏やかに安らかになれるんです。滅相がないですから。焦燥も重層も異相もない。表面的にはありますけども、その奥に根底にある真理が見える。真理と私が一体になってますから、ね、死が来ても穏やかな状態で迎えられます。表面的には年取ってヨボヨボになってても心はね、青年ですから変わらないね。そういうこの涅槃の境地に入っていたならば、無為を体得してますからね。崩れない、壊れない、真理と一体になってますから、ね、この現実、どんな現実も受け入れることができる。平常心で折れるし、柔軟心で、しなやかな心で生きることができるんです。まあ、この諸行無常の正しい意味は、刹那無常ですね。で、この無常という、ものはですね、今言ったように時間的な側面で表した。先ほど言ったように縁起ね、因果の道理というものはね、真理、それをね、時間的な側面で瞬間瞬間変化してるんですよ。ただどんな現象も瞬間瞬間 ね、まあ大きく形を変えたり変えないものもありますけども、物柄全部瞬間瞬間刹那別で。変化してますよ。時間的に言ったら、すべての因縁和合したものは、ね、瞬間瞬間変化している。これを諸行無常と言います。 あのこの諸行無常といったらね、何かあの否定的な響きが感じられて、あまりいい感じしませんよね。なんか嫌だな、なんか気分悪いなと思うかもしれませんが、あのこれはあのマイナスの面だけじゃなくてね、プラスの面もありますから。例えばね、できないことでもね、練習していけば無常だからね、できるようになるんです。種まきしていけば。できないことでもね、できるようになっていくのも無常だからあり得るんです。また皆さんならば、仏法を求めることによって、今の苦しみの状態からね、苦しみから離れた世界へ、ね、至ることができる。無常だから、ね。年々に変化してますから。種まきによって運命を変えていけるんですから。ただ、プラスの面もありますから。この諸行無常をね、前向きに捉える。これを受け入れていくのが仏教になります。皆さんの幸せになる鍵は、無常を私たちはね、見ないように煩悩でごまかすんじゃなくて、これをね、無理やりね、変わらないように、我をつけてね、無常をね、この止めようとするんじゃなくて、時間は止まりませんから、私たちは時間をね、時間よ止まれ、時間よ止まれという昔ありましたけどね、時間よ止まれという歌がありましたけども、そんな願いは叶わないんですね。皆さんが幸せになるには、この時間を止まれじゃなくて、時間を、流れている時間を、あるがままに受け止めていくんです。ね、無常を受け止めて、否定しないこと。ね、そして、無常が怖いのは、我が崩れるのが怖いからですね。なぜ無常が嫌かと言ったらね、私たちは、我、自分じゃないものを自分だと思って、我が崩れる。これが怖いから、無常が怖いんです。だから、無我を悟れば、私と言ったら無我である。固定無限なものはない。荒屋敷とは我じゃありませんからね。だから自分というものが理解できたら、自分を悟ることができたならば、無常もあるがままに受け入れることができて、苦しみもなくなる。これを、あるがままに受け止められた状態が涅槃の状況。この表面的な部分は無為ですけど、無為の奥にある無為というものを体験できた。この無為という真理と私の心が知恵となって成長して、無為という真理と私の知恵が一つになる。これが幸せな悟りの世界。だからこのね、諸行無常というものをですね、否定的に捉えるんじゃなくて、ね、前向きに捉えていくね。これを受け取りかに受け止められるか。あるいはね、無常に慣らすことも大事。逃げずにね、現実を受け入れていく。ただこの現実をね、受け入れる。この真理を認めるのが善です。この真理を否定したり、跳ねつけるのが悪です。これを皆さんがあるがままに、受け止めることができたならば、ね、涅槃の寂静なんですね。苦しくないです。自分でもしっかりね、目覚めれば、本来の自分に目覚めたら、皆さんは死んでも自分は残りますから。もし、ガーが自分ならばね、死んだらなくなるので、ものすごい不安ですけど。自分というものは、ガーじゃなくて、その奥にある永遠の生命ね、本来の自分。そういうものに目覚めることができたならば、ね、無常もね、受け入れることができます。しなやかな心で生き抜くことができます。まずこれが一つ目ね、諸行無常という真理。これは、演技というものを時間的な側面で捉えた言い方であります。じゃあ次ですね、諸法無我。これはですね、まず諸法とはこれは、大宇宙のありとあらゆるこの世界の構成要素を諸法と言います。この世界は全て法といってね、ありとあらゆるもの、心の法であり物の法です。皆さんが概念として認識しているもの全部法なんです。法といったら世界を構成している要素を言います。今皆さんが意識見ている世界ね、全部これ、諸法なんです。皆さんが、ね、いろんな概念を思い浮かべますね。今目の前に物がなくても、 頭で概念で思い浮かべたものもこれ法なんです。諸々の法、皆さんの心の内側で見えている世界全部法なんです。で、仏教ではこの世界を眺めた時にね、実はこれ全部心の内側ですから有意識が見えてるんですけどね、これを見た時に変わらないものだとして、変わらないものとして私たちは法を捉えるんです。肉体、ね、物柄、心、肉体、変わらないものだというふうに思いたいんです。固定不変なものと捉えたいんですね。でも真実は、ね、この諸法全てのものには、ね、側がない。これは固定不変なものがない、実体がないというんですね。実体がない、このガーというのはですね、ガーがないというのはどういう意味だと言いますと、実体がないというんですね。実体がない。これが無我の意味ね。これなかなかすぐには分かりませんけども、実体がない。固定不変なものではない。これが無我です。一切のものは実体がないんです。例えばこのね、マジックでもこれは今因縁和合したものであって、これもね、瞬間瞬間変化してますから。諸行無常です。あるいは、このものは、いろんな周りのものと関わってるんですね。私という存在も、いろんなものと関わりながら生きてるんです。この諸行無常と言いますのは、ね、この、私だけで独立して存在することはできない。この存在するのは全てね、持ちつ持たれつの関係なんです。この物だけで他の関係を受けずにね、独立して存在するものはないんです。私は必ずね、親がいたし、ね、この周りの人がいたから今私は生かされて生きています。皆さんの存在もね、自分だけでは生きていけないんです。必ず私たちは生かされているんです。いろんな人たちのおかげによって、ね、親のおかげもあれば、ね、いろんなたくさんの人のおかげによって私は生かされている。この自分だけで、物だけで独立して存在するものはないんです。一切のものは必ずね、この空間的にね、何らかのものと関わっているので、持ちつ持たれつの関係なので、側はないんです。今私と皆さんそうですよ。今は持ちつ持たれつの関係なんです。私は今、親ですけどね。親というのは子供が生まれて初めて親になる、ね、もし子供がいなければ親とは言えない。結婚しなければ夫じゃない。結婚して初めて夫になる。お互いね、持ちつ持たれつ、相偏相関、お互い愛より愛に関わって存在があるんです。これを無我といい空とも言います。全ては実体がない。因縁和合して今こういう形を保っているだけ。やがて因縁が離れたらこの、マジックもなくなります。全てのものは実体がないんです。だから瞬間瞬間変化してるんです。これは心と同じね、物も心もみんな全てのものは実体がないんです。だから皆さんの例えばね、不安がありました、怒りが起きてきました、むさぼりが起きてきた、これもね、皆さんの心が生み出した実体のないものです。心が生み出しましたので、ね、実体がないことが分かれば消えていくんです。それを客観視すれば、あるがままに物事を見たならば不安も消えていくし怒りも消えていく。実体がないから。ただ私たちは愚かだからね、心をね、無理やり自分で生み出しているんですね。思い続けている、囚われているから怒りを起こし続け、不安を起こし続けるだけなんです。この世の全てのものは、ね、実体がない。だから、ね、まあ、この諸法無我の教えから仏教ではね、今皆さんが囚われている幸せ、例えばお金、あるいは財産、地位、名誉とかね、普通一般の人がこれさえあれば幸せだと思われているもの、これも仏教では全てね、実体がない、幻みたいなもの、夢のようなもの、幻みたいなもの、露とか泡とか、ね、 いろんな表現がありますよ、ね、かげろうとかね、いろんな表現がありますが、すべて今皆さんがこれこそが幸せだと思っているもの、皆さんがこれだと思っているものはすべて無我であり、実体がないし、夢や幻みたいな幻影のようなものですね。すべては心のスクリーンに映し出された映像を皆さんは見ているんです。だからお金があると言っても映像なんです。それが分かるとだんだんね、執着なくなるんです。だから諸法無我が分かればね、執着はどんどん消えていくんです。ちなみに有識学という学問はこの諸法無我というこの教えから発展して出来上がった学問なんです。諸法無我というこれをね、徹底して諦めていけば有識学になります。もともと有識学はなかったんですけどね、お釈迦様が亡くなった後にどんどんね、発展していったんです。だ元はもちろん仏教でありますけどね、後の優れた仏法者が現れて、お釈迦様と同じね、追体験をした方がおそらく現れて、その方が大成されたのが有識学だと思います。だ諸法無我というのはこのようなありとあらゆる存在している構成要素は全て、我がない空である、固定不変なものは何一つない、実体がない、夢や幻みたいなもの、物だけで、ね、独立して存在するものはない、全ては何らかの、ね、関わりを持っている、これが万物なんです。だから仏教ではこれをおかげさまと言います。これ仏教の言葉ね、因縁はこうして全ては持ちつ持たれつの関わっている、そういう関係だからね、自分だけで絶対生きられませんから、おかげさまであり縁起なんです。縁起という教えをね、因果の道理を空間的な面から表したのが諸法は無我であると。だから仏教では無常だから無我であり、無我だから無常であるという言い方をします。縁起であるから無常であり、ね、縁起であるから無我であるという言い方をします。これ縁起、因果の道理を時間的な側面に言ったのが諸行無常、因果の道理を縁起を空間的な側面から表したのが諸法無我ということね。ここまでどうでしょうか、わかりますかね。そしてこの二つの真理を私たちはこれを受け止めたら苦しみは消えるんですけどね、この真理はある意味恐ろしい、私の我という概念から合いませんから、これを否定し、これから逃げるために煩悩を起こし執着を起こしました。で煩悩を起こし執着を起こしたから、その結果心が濁り、物事が正しく見えなくなって罪悪を生み出し、一切皆空という真理、現実になったんです。この真理が受け止められずに、この真理が受け止められずに煩悩を起こしたために、ね、我執を起こして執着して罪悪を生み出した。物事を二つに分けて、ね、そして、黒がし、ね、白を黒が攻める、ね、自分で自分を攻撃するような思想が生まれて、ね、まさに自業自得で苦しむようになったのが全ての人の存在だと。一切は皆苦しみがある。すべての人々はみんな、ね、苦しみ悩んでいるのは執着しているからです。さっき言ったようにね、私たち、ね、私ならば、ね、若さに執着したら苦しみます。今どんどん年取ってますから。あるいは健康に執着したら、ね、病になった時に苦しむ。そして生きることに執着したら死が怖いですね。結局、ね、今の因縁を合わせた、ね、肉体、因縁を起こしたこの自分の心、これがやっぱり受け止められない、この真理が受け止められずに今のすがっている側にね、どこまでも執着してね、囚われ執着して我執をね、これが自分、これが自分、私は若いんだ、ねね、健康なんだ、いつまでも死にたくないんだという思いで執着していると、このね真理は無駄にも、ね 私を裏切りますから、それで苦しむんです。だからこのあるがままの真理を否定せずに受け入れていく。受け入れてもあなたの心は知りませんから。本当の皆さんの心はガーじゃなくてゴーの部分、荒怪しいですから、永遠の生命を持ってますから、本当の自分はね、まだ清らかな心があるんです。仏性があるんです。そういう本当の自分の姿を正しく知る、無我の自分、空の自分を、ね、理解することができたならば、この無常も受け止められる、諸法無我も受け入れることができます。これを受け入れたら一切皆空となります。涅槃寂静というね、幸せな世界に入ることができます。なぜ一切皆空になるかと言いますと、この諸行無常、諸法無我というこの真理を煩悩を起こして執着を起こして、ね、受け入れることができないから一切皆空となるんです。じゃあこの一切皆空どうすれば、この苦しみが、逃れることができるかといったら、ね、八正道といいまして、ね、この煩悩が苦しみの原因ですから、執着が苦しみの原因ですから、この執着をなくすために八正道という実践の道を、釈迦は教えられました。その八正道を実践することによって、ね、今までこの真理を、ね、見せなかった、歪めていた、ね、煩悩の汚れを取って、あるがままにこの世の真実を、ね、正しく見る、あるがままの真実ね。この世は縁起です。すべては因縁和合して、私の肉体も心も一切の物柄はすべて上であり、因縁和合して出来上がったものがこの世の、ね、ありとあらゆるものはすべて、ね、年々に変化している、その通りだなぁと受け入れ、またこの世のありとあらゆる構成要素、世界の構成要素は全部固定不変な実体がないんだなぁということを受け入れていく。それを、ね、煩悩を起こさずに、ね、受け止めることができる、これを仏教で信と言いますね。信心の信、これを信ずることができる、これが信心があれば、ね、この現実を受け止めて心が成長していける。一切皆空、苦しみだけども、ね、このシャバ世界、生老病死、ね、苦しみが充満した世界におりながら、ね、その苦しみ、一切の苦しみのまんま、苦しみから、ね、離れた世界、そういう世界に出れる。これを、ね、生義即涅槃と言いますね。親鸞ではこういうことで言いますね。生義生義即涅槃と言ってますけどね。この世界で体得されて、生義生義即涅槃。こういう言葉が仏教にあるんですね。今日本で一番ね、教団が大きいのは浄土真宗ですけどね。その浄土真宗を開いた親鸞という人が、こういうふうに言葉を残すんですね。生義即涅槃を悟るんだと。生義生義即涅槃という言葉がありますね。生したらこれは悟り知る。この真理をね、悟った人が本当の幸せになった人なんですよ、こう言います。この世界仏教では生義と言いますね。生義、生まれては死に、生まれては死にを私たちは過去から何回もね、繰り返してきました、ね、表面的にはね、生まれては死にを繰り返しますけどね。ただ生義だったら苦しみ悩みのことを言います。過去からずっと苦しみ悩んできた。でも、生死のまま、涅槃であると、ね。苦しみのまま、苦しみとならない世界、涅槃に至ることができる。それを悟り知る。そういう境地に出ることができるんだと。 それは、ね、この四方院を理解した人にあるんですね。この現実をあるがままに否定せずに受け入れる、ね、諸行無常、諸法無常だから当然一切皆空になります。しかしこの現実を受け入れ、ね、これを否定せずに、ね、受けることができたならば、それがそのまま涅槃なんだと、ね、苦しみ悩みの人生のまま、苦しみの人生のまま苦しみとはならない、ね、ウイだけであれば苦しいですよ。まあ私たちはウイしか見えません、ね、表面的な、ね、現象は全部諸行無常、諸法無我で一切対空で因縁を合したものしか見えませんけども、仏の知恵は、皆さんが知恵を体得したならば、無為の奥に無為があるんですね。もともと存在している真理がこの世にあるんです。無為というね、涅槃という世界があるんです。その世界がこの現象の奥にあるんです。その真理と、ね、私の心がね、四季から地に変わるんですね。今は荒屋敷といってね、四季の心なんです。今はね、四季といって世界を二つに分ける、分別心というね、物事を二つに分ける心を仏教で四季と呼びます。これも一応知るですけどね。この知るという心からね、この知るに変えていくんです。知恵の知る。これも仏教で知るという感じね。知る、知る。どう違うかと言いますと、この知るは物事を二つに分けて、ね、我で、我と他に分けて、世界を我と私に分けてね、自分の有意識を二つに分けて、我と他に分けて、人を責めたり否定したりする。そういうね、語られたものの見方、我を中心にした、自己を中心にした世界観、から離れて、この知るは物事をあるがままに見る。無分別知と言いましてね、物事を分けない。あるがままに照見できる知恵。このすべ、この現象をね、自分の我を入れずに、あるがままに見る。これを知と言います。この心に育てていくのが仏教なんですね。今皆さんはこの知るなんです。これを皆さんがね、聴聞することによって、この知る、識の知るから知恵の知るに変わってきます。物事をあるがままに見る、この心が知になってこの無為と一つになる、まあ、これは信心欠如とも言いますけどね、まあ、この仏になるまでの、ね、通過点として真理が分かる世界が存在しますけど、まあ、これを生じ生じ即念やる、一切の苦しみのまま、苦しみなんだけどもね、喜びとなる世界が存在する。ある意味この四方院が体得できた世界ね。そういう世界がありますから、この世界まで共にね、出させてもらいましょうというのが仏教であります。どうでしょうか。何か質問ありますか。いいですか。じゃあ、これで今日は。